イエスが船に乗り込まれると弟子たちは従った。前回イエス様に従う者の歩みというのは、自分で用意した船にイエス様に乗っていただくのではなくて、あくまでもイエス様の用意された船に私たちが招かれているというお話をさせていただきました。でそれはある意味で次に何が起こるかわからない、そうした招きかもしれません。でその証拠に8章に出てくる、このマタイ福音書8章に出てきます弟子たちの場合もですね、イエス様の後について船に乗り込むと嵐が起こり、そして弟子たちは慌てふためいてしまったわけなんです。さて、少し私たちのことを考えてみたいんですけども、日常生活において私たちの周りにも突然やってくる嵐、波っていうのがあると思いますね。そうしたものに私たちが目を留めているならば、その結果どうなるか、心に恐れが生じ、そして自分の立っている足元がいかにこうしっかりしてないのか、その足元を見て急に不安になることがあります。しかし一旦そこから目を離してですね、今度は信仰の目を持って周囲を観察してみますとどうでしょうか。嵐の中に浮かぶ船の中にも実は主がいてくださる、そのことに私たちは気づかされる。しかもその方はですね、部屋のうちにもう熟睡しておられる、眠っておられる。そのお方の心が父なる神様から来る平安で満たされているからですね。で、私たちにとって先が見えないような状況の中でも、主が先立ってその船に乗って、そして主が先立って歩んでくださる。今日お読みしました8章の28節からのところにありますけれども、この主の歩みというのは、弟子たちはいつもですね、この主の歩み、それを弟子たちはいつも後からついて歩いていく。で、そのような歩みこそ、そのような歩みこそ、弟子たちの歩みであり、私たちの歩みでもあるわけですね。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。私は道であるとおっしゃったんですね。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。そうにおっしゃいました。主が歩まれる道、主が歩かれた道こそ私たちを生かす道ですね。さて、今日お読みしました聖書の箇所、8章の28節からのところなんですけれども、ここを見ますと、主イエスと弟子たちを乗せた船はですね、嵐の中ようやくガリラヤ湖を渡り切って、そして向こう岸に着きました。船に乗っていた弟子たちはですね、一睡もできなかったと思います。イエス様は結構熟睡したかもしれない。でも彼らはやっとの思いでたどり着いたわけですね。嵐を免れて命拾いしたわけですから、ほっと一息ついたところでしょう。しかし、船が到着しますと、船が到着したその対岸の地域、そこはガラダ人の人が住んでいた。ガラダ人という異邦人ですね。異教徒の住む地でした。ですから考え方、習慣の違う人々が住む、いわば異国のような土地です。ですから着いたは着いたで、ある種の緊張感、不安もあったと思いますね。で、そして、ご承知の通り、今日の箇所を読みますと、この後すぐですね、その彼らの不安が的中する出来事が起こりました。28節をご覧ください。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が二人、墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もそのあたりの道を通れないほどであったとあります。悪霊に取り憑かれた二人の男がですね、主イエスが歩いて行こうとする道の真ん中に立って、立ちはだかった。弟子たちにとって主イエスの道こそ彼らの歩むべき道ですから、そのイエス様が立ち往生なさるっていうことは、後ろにいた弟子たちにとって大きな戸惑いだったと思います。さて、ここに、悪霊に取り憑かれたものっていうのが出てくるんですけれども、一体どういう人たちだったでしょうか。聖書を見ますと、二人は非常に凶暴だったとあります。前に使っていました口語訳聖書ではですね、手に負えない乱暴者っていうふうに訳されていました。抑えようもない暴力を働く者っていうことでしょう。 周りの力で抑えられませんし、当然彼ら自身の内側にも自制とかコントロールが効かない、そうした状態ですね。で、聖書は、マタイはですね、その原因が悪霊だったというわけなんです。まあ、少し話題が、違った話題にお話したいんですけども、20年ほど前ですね、一学期間だけ私はメンフィスの進学校で学ぶ機会をいただきました。当時進学校には、聖書論という、まあ、聖書についてのとても専門、まあ、よく知られた、ドナルド・マッキムっていう先生がいたんですね。で、私が渡米する前に、前、メンフィスで学んだことのある、荒瀬先生がですね、松本先生、メンフィスに行ったら、もしかしたらドナルド・マッキムが授業してるかもしれないので、僕の時はなかったけれども、もし授業していたら、もう必ず取った方がいいっていうふうに言ってくださったんです。で、私がそこに行きましたら、タイミングよくですね、そのマッキムの、マッキム、ね、呼び捨てちゃいけない、マッキム先生の、授業がありました。ドナルド・マッキム先生の、本は最近、徐々にですね、辞書とかも含めて日本語になって、まあ、私たちも読めるようになってきたんですが、で、そのクラスがありまして、私はそのクラスを受講できたんですね。で、そのクラスで先生はですね、その、神学における、まあ、聖書の役割と、またその聖書を説教者がどういうふうに使うのかっていう、その、まあ、聖書と説教の関係について、まあ、お話し、学ぶ、クラスだったんですね。で、教科書にですね、マッキム先生の著書が一つ、まあ、取り上げられまして、それを読むとですね、もういろんな種類の、まあ、神学が紹介されていました。カトリックの神学とか、それから、リベラルの自由主義の神学とか、新正統主義とか、福音派の神学とか、なんか難しい名前ですけど、物語の神学とか、プロセス神学なんていうのもありました。解放の神学、黒人の神学、それから、関先生が専門のフェミニスト神学、ラテンアメリカの神学、まあそうしたものがもうたくさんありまして、で、一つ一つ、どういう神学なのか、どういう特徴なのかということを概観した後ですね、そうした神学的な立場を取る代表的な、一人ないし二人の神学者の説教がその本の中で紹介されていたんです。で、実はその本の中にですね、アジアの神学ってあったんですね。私日本人でしたので、アジアの神学の中で一体誰が、引用されているのか、誰の説教が紹介されているのか、非常に関心がありまして、すぐにそのページを開いてみましたら、台湾長老教会のですね、C.S. ソンという、この先生も、書いた本も日本語になっていますけれども、その先生とですね、もう一人、名前が出ていたんです。で、日本人のお名前なんです。コウスケ・コヤマっていう名前でした。で、私は不勉強ですので、そのコウスケ・コヤマって先生がよくわからなかったんですね。調べてみましたら、タイを拠点として活躍し、そしてその先生が構築された神学のことを、まあ、タイではよく水牛を使いながら、畑や水田を耕したりするので、水牛の神学っていう名で、まあ、呼ばれる神学をですね、この人は一生懸命取り組んでいた方なんですね。まあ、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、ある時ですね、この小山光介先生が多分母校だったと思います。ニューヨークのユニオン神学校に行った時に、今日私たちも告白する使徒信条ですね、使徒信条についての講演をなさったんですね。で、その時に、まあ、こういう話をされたっていうんです。今日の説教のアウトラインに、その時の話の、ここにこう抜き出してきたんですが、こういう話をされたってんですね。使徒信条というのは、信仰を規定する絶対的なものではなく、真理はこちらにありますよという道しるべぐらいに考えれば良いのではないか。それは当時のある状況のもとで、必要に迫られて書かれたもので、物足りないところもないわけではない。特に、主は乙女マリアより生まれから、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けまで、ポーンと飛んでしまって、イエス・キリストがこの地上で一体何をなさったかということに全く触れられていない。僕が作るのであれば、まあ、僕が作るっていうのは僕が使徒信条を書くのであればって意味ですけども、その間に悪霊を追い出しとでも入れるかなってこう言ったって言うんですね。まあ、ある人はですね、使徒信条に注文をつけるなんてさすが、コウスケ・コヤマだっていうふうに言ったかもしれません。 ただ私はこの文章を読んだときにそれ以上に新鮮な驚きを覚えたのは、この小山浩介先生がですね、アジアの神学を代表する小山浩介先生が、僕が作るのであれば、その間に乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受けのその30年のところがポンと飛んじゃってるわけですから、その使徒信条の間にですね、悪霊を追い出しとでも入れるかな、そういうに語らしめた点に、私は非常に新鮮な響きを感じたんですね。いかがでしょうか。私たち、聖書を読みますと悪霊というのが出てくるんですけども、なんか悪霊っていうふうに聞いても、なんかこう、ジンベエを着て、頭がボサボサ頭で、こう、階段を話す、稲川淳二みたいな、に出てくるような、なんかこう、驚しいような、存在にしか思えないってことがあると思いますね。今日登場する彼らの住まいも墓場でした。ですから、そうした側面もあったかもしれません。ですから実際にこの後イエス様は悪霊を追い出す御業を行われるわけなんですけども、私たち現代人にとってはどこか現実離れした、なんかうさんくさい感じてしまうようなことがあると思うんですね。皆さんいかがでしょうか。しかしここで小山浩介先生の発言を通して私気づかされるんですけれども、確かに先入観なしに福音書を読みますときにイエス様の宣教の中核に悪霊を追い出すっていう働きがあったんですね。弟子たちにもそういう権威を授けて弟子たちを派遣したというふうに出てきます。しかもその働きがイエス様の宣教の働きにとって大きな位置を占めていたっていうことは、間違いのない事実なわけですね。で、そのことを聖書自身が主張しているっていうことなんです。で、そのことを心に留めながらですね、今日お読みしました聖書の箇所に戻っていきたいと思うんですけれども、ここで悪霊に取り憑かれた二人が墓場から出てきまして、そしてイエス様の進んでいこうとする道を塞いだんです。そして突然彼らは叫び声を上げました。それこそ喉の奥からですね、太くて、そして低い、もう絞り出すような、威嚇するような声でイエスに向かって叫んだんじゃないかなと思います。なんて言ったか、神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか、ここに叫んだって言うんですね。いかがでしょうか。この悪霊が叫んだ言葉の内容を見ますときに、とっても興味深いことに私たちは気づかされます。一つはですね、悪霊がイエス様のことを神の子って呼んでるんですね。調べてみますと、マタイ福音書のこの8章までイエス様を神の子と呼んだ人は一人もいないんです。最初に神の子っていうふうに告白したのは悪霊だったっていうことです。そしてこの後ずっとマタイの福音書を読んでいきますと、16章の16節までですね、ペテロがあなたはメシア、生ける神の子ですっていう、弟子たちを代表して信仰告白するんですけれども、それまで誰もですね、このイエス様のことを神の子っていうふうに告白した、そうした事実が出てこないんですね。一番最初に告白したのが悪霊だったっていうことです。少し考えてみたいんですけども、このことは少なくとも悪霊の方が誰よりもイエス様の正体を見抜いていたっていうことになりますね。イエス様が誰かを分かっていたのが信仰を持った人間ではなくて悪霊だったっていうこと、これはとってもショッキングな事実なのではないかなと思います。で、もう一つこの悪霊の叫んだ言葉からもう一つ大切なことがあると思うんですね。で、それは何かって言いますと、まだその時ではないっていうふうに言いました。で、その時っていう言葉はですね、聖書の参考書を見ますと、とても大事な言葉であって、極めて神学的な言い回しなんですけれども、わかりやすく言うと、その時っていうのは、世の終わりの時っていう意味ですね。終末の時っていう、そういう意味する言葉です。もう一度この29節を見ていただきたいんですが、彼ら悪霊はですね、まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのかっていうふうに言いました。裏を返しますと、世の終わりの時が自分たちの滅びの時、自分たちが滅ぼされる時なんだ、悪霊は自覚していた。それいえ、他の誰よりも終わりの時を恐れていた。でもそれまでの間はですね、支配者のように振る舞うことができた。 まあ、そのようにできたかのように見えた。でも定められた終わりの時には自分たちを滅びる。そして誰が自分たちを滅ぼすかというと、それは神であり神の子なんだ。そうした事実をですね、悪霊たちはしっかりとわきまえていたっていうんですね。ですから彼らからしたらですね、こんなにも早いタイミングで神の子が登場してきてもらっては困るわけです。だから慌てました。船が岸に着くや否や、彼らの方からイエス様のところに会いに行って、神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのかっていうふうに叫んだっていうのは、そういう理由からですね。ある牧師が語ってたんですけども、この時彼らは自分たちは神に負けるっていうことを知っていた。だから自分たちのことを任す神の子という存在に対してとっても敏感であった。で、そのことを聖書を読む私たちはよく知っておかなければならないっていうふうにある牧師は語ってました。いかがでしょうか。この悪霊が二人の人の体を利用してイエス様と弟子たちの歩いていこうとする道を今塞いでいるんです。道そのものであるお方の前に立ちはだかっている。そして彼らが塞いだ道というのは、村から湖につながる道ですね。漁師たちが行ったり来たりできる生活の道であります。少し私たちに当てはめて考えてみたいと思うんですけども、今、私たちの歩み道を何かが塞いでいるでしょうか。私たちの歩み道を塞いでいるもの、私たちの前に立ちはだかっているもの、まあ、もっと別の言い方をするならば、旧約聖書のゴリアテのような存在、私たちの前にあるでしょうか。ある人にとってはですね、なんかこう病気かもしれませんね。突然襲ってきた病かもしれない。それがあるがゆえに、今まで前に進もうと思ったんだけども、そこに立ちとどまらなければならなくなってしまう。ある人にとっては経済的な厳しさかもしれません。あるいは面倒な、本当に面倒な人間関係や、あるいは他の人にはなかなかお話できないんだけれども、自分で抱えている悩みとか弱さかもしれない。あるいはまさにこのところに出てくる、この人たち話が通じない、理屈を超えた暴力がありますね。テロのようなものかもしれない。そして進もうとする道をそうしたゴリアテのような存在によって立ち塞がれるときに、もう私たちはお手上げの状態になってダメと思ってしまって、希望も持てなくなる、絶望的になってしまうわけですね。悪霊の頭であるサタンはそのようにして私たちから希望を奪い、私たちを何かにこうつなぎ止めようと置こうとするわけです。でもどうでしょうか。今日の聖書の言葉、もう一度耳を傾けてみたいと思うんですけども、そのゴリアテのような存在を操る背後にあるこの悪霊の力、滅びの力が実はですね、私たちといつも共にいてくださる神の子イエス様のことを恐れているっていう事実ですね。私たちはこのことを決して忘れてはならないなというふうに思ったんです。どんなにそれが滅ぼす力であったとしても、そうした力を持つ悪霊自体がですね、私たち以上に、私の側にいてくださるその主の正体を見抜き、それゆえ震え上がるようにして、そのイエス様を恐れている。そしてイエスが本気になってお命じになりさえすれば、彼ら悪霊たちもその命令に逆らうことはできないということですね。まあ、少し話を戻したいと思うんですけども、ここで神の子、イエス・キリストに出会った悪霊は恐れおののきました。そして彼らなりに必死になって助かる道を探るんですね。そうしましたら向こうの方に、豚の群れがいました。31節に出てくる言葉です。つまり、イエス様にお願いして、遥か遠くにいた豚の群れの中に住処を移させてほしいっていうふうに頼んだわけなんです。仲介書を見ると、なんで豚かっていうのも結構長く議論されてるんですけども、ちょっとその議論は別の機会にすることにしまして、先に進みますけれども、その願いに対してイエス様行けとお命じになりました。で、その結果ものすごいことが起こったんですね。32節。イエスが行けと言われると、 悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだとあります。で、実はこの聖書の箇所を元々のギリシャ語の原文で見ますと面白い表現が使われていました。崖を下って湖になだれ込みっていう、そのなだれ込むっていうその言葉がですね、単数形の形で使われているのに対して、水の中で死んだっていうのは複数形になってるんですね。ですからギリシャ語文法のテストをマタイが受けたらバッテンをもらうような、内容なんですね。で、何が言いたいかと言いますと、通常豚の群れというのは集合名詞で、それを受ける動詞は単数形で書かなくちゃいけないんです。何匹もいる豚を一つの塊として、集合体として捉えて単数形で表現するというのは文法的に正しいことです。ところがですね、マタイはその同じ一塊の豚の群れが溺死した、溺れ死んだことをですね、単数形で表現する代わりに複数形で表現しちゃったんですね。で、それは文法的に間違いです。じゃあなんでマタイがそういうことをしたのか。いや、ここで言ってることの意味は何なのか。文法的な誤りを犯してまで伝えたかったことを、マタイには強調したかったことがあるっていうことです。で、それは何かと言いますと、それは、もちろん豚も死んだんですけども、ここでマタイが言いたかったことは、豚が死んだんじゃなしに、悪霊たちが死んだ、悪霊たちが滅んだっていうことなんですね。悪霊たちからしたら、滅びの時はまだ先だと思っていました。でも現実に彼らは死んでしまった。主イエスが悪霊に勝利されたんだっていうことをマタイは伝えたかったんですね。いかがでしょうか。悪霊が豚に乗り移ってですね、そして驚いた豚たちが、その群れがこの崖を下ってなだれ込み始めるその直前に、これはまずいと思ってですね、別のところに逃げ出してもよかったはずです。でも現実は、この豚の中にも閉じ込められてしまって、そこから逃げることができなかった。水の中に落ち込んで、そして滑稽ながらも、悪霊たちはそこで溺れ死んでしまったわけですね。ただ付け加えておきたいのは、水に負けたのではない。イエス様に任された。私たちが忘れてはならないのは、悪霊たちがまだ自分たちの時だと思っているのに対して、神の子が出現したことによって実は世の終わりの時がもうこの時から始まっているっていう現実であります。そして最後もう一つ今日注目したいことがあるんですが、一番最後のところを見たいと思うんですが、34節のところを見ますと、町中の人々がですね、イエス様のところにやってきました。で、なんて言ったかっていうと、ここから出て行ってもらいたい。そういうふうに頼んでいる。皆さんいかがでしょう？面白いと思わないでしょうか？今ですね、悪霊に取り憑かれた二人の人によって塞がれていた、この湖への道、漁師の人たちが行き来できる、この生活の道が今解放されたわけですね。いや、それ以上に、この二人が悪霊から解放されて、自分たち町に戻ってくることができた。で、それを可能にしてくださったイエス様は、ヒーローであるはずなのに、感謝のもてなしを受けてもいいほどの、まあ、命の恩人であるはずなのに、でも彼らはそうしなかった。逆に、出てってくださいと頼みにやってきた。で、これが、神様の御業に出くわした時の素の私たちの姿なんじゃないかなと思うんですね。イエスのおかげで、俺の商売うまくいかなくなった。イエスのおかげで豚が死んでしまった。大損だ。そうした目先の損失に目がくらみました。またこの後9章を見ますと34節のところでですね、あの男は悪霊の頭によって悪霊たちを追い出してるっていうふうに言う人がいたんです。ですからまさにこの一連の出来事をそうした視点で全く正反対のところから見ていた人たちもいたかもしれない。で、私たちはどうかっていうことですね。私たちはこの後、派遣の言葉を持って、 送り出されていくわけです。生活の場において勇気を持って、いつも善を行うよう努め、悪をもって悪に報いないように、気落ちしている者たちを励まし、弱い者たちを支え、苦しんでいる者を助け、すべての人を敬いながら生きていこうと私たちは努めます。でも、ふと思うこともあります。こうした生き方って本当に得な生き方なんだろうか。もしかしたら自分は損してるんじゃないだろうか。皆さんそう思うことってないでしょうか。私は牧師をしながらですね、時々ありますね。以前、教科学校の奉仕をしている学生がですね、生徒から、先生、教会学校でバイト代いくら入るのって、こう言われたと聞きました。バイト代もらって教会学校の先生をしている学生はいません。もうみんな本当に一生懸命してくださってるわけです。派遣の言葉のような生き方は、そんな生き方なんじゃないか。ですから、町中の人たちがイエスに会おうとしてやってきてですね、ここから出てってくれというふうに頼んだんですね。確かにイエス様に従う生き方っていうのは、そんな生き方かもしれません。でも、誤解を恐れずに言うならば、損をしてもいいってことですね。なぜなら、それがイエス様に従う者の道だからですね。あの山上の説教で、ちょうど山から降りてきて、そしていろいろして、そして湖を渡ってガダラの人にの地方に来たわけなんですけれども、その山上の説教のところでイエス様は、命に通ずる門は何と狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ないっていうふうにおっしゃった。で、そういうふうに言われる道をですね、イエス様の後について私たち歩んでいるのが私たちですね。いや、よく考えてみるとその道はそんな道どころではない。もっと長いスパンで見るならば、実はその道こそがですね、命に通ずる道なんだ。神の国につながる道なんだ。本当の意味での勝利の道でもあるわけですね。今日井上長老に礼拝の招きの言葉でヨハネの福音書16章の33節の御言葉を読んでいただきました。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているっていうふうにイエス様おっしゃったわけです。私はこの聖書の言葉を読むときにいつも思い浮かべるようにしているのがですね、オセロゲームなんですね。前にも話しました。オセロゲーム。私はすでに世に勝っているっていう意味の言葉っていうのは、そのオセロの四隅にですね、イエス・キリストが立っていてくださる、もうすでに立っていた上で私たちはそのゲームに参加しているっていうことですね。キリストの十字架と復活において、その四隅にキリストの石がもうしっかりと置かれている状態です。で、そうした上で私たちの信仰の戦いがある。勇気を持って、だから勇気を持って、いつも善を行うように努め、悪を持っても悪に報いない。意地悪されても意地悪したいと思うんだけれども、絶対しない。気落ちしている者たちを励まし、弱い者たちを支え、そして苦しんでいる者を助け、すべての人を敬いながら生きていくことを選び取っていく。確かに序盤、中盤、そのオセロゲームで、あるいはもう損をし、負けが続くような状況があるかもしれません。なんか向こうの方が得してるなと思う状況に囲まれるかもしれない。でも、最終盤、すなわち、再臨の日にですね、その時にキリストが再び来られ、最後の石を置かれる時にもう一瞬のうちに、すべての石の色がキリストの恵みの色にひっくり返っていく。で、そのような戦い、そのような歩みこそ、実はイエスの招かれた、イエスの歩かれた道を後からついていく、まあ、私たちの道。であるわけですね。ある先生がですね、こんなこと言ってました。私たちが死ぬときに、神様の手は私たちを握って離さないんだ。で、そのことを本当に私たちがよく分かったならば、分かったときに、私たちは愛のために、正義のために、そして平和のために必要ならば、偉そうな顔をせずに命を差し出すことができる。もう喜んで、そんな道を選択できるんだっていうふうに言ってました。私本当そうだなというふうに思わされたんです。 今日私たちはこうした御言葉をいただき、そして毎週同じように派遣の言葉を持って送り出されていくわけですけれども、たとえこの世の物差しからして損に思えるようなことが今週もたくさんあるかもしれない。でもあったとしてもですね、最後得するのは私たちだって言うんですね。あなたたちだ。神の子キリストの勝利に連なるものとして、神の子イエスの歩まれた道をそのお方と共に歩む者こそ本当の意味での勝利者なんだ。ぜひ、そのことを覚えながら、この一週間、イエス様に従って歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。